エルサレムにおけるそのパウロの苦難というものは、その一つの誤解から始まりました。それは聖書がまだ聖霊が前もって予言された通り、エルサレムで避けられないその試練として備えられていたものでありました。このパウロが直面したその苦難は、彼の説教に対するユダヤ人たちの誤解、あるいはその間違ったその解釈によって生じたものでありました。その立法や割礼、そして神殿について、イスラエルの伝統をないがしろにしているという、その歪められたその事実を耳にし、それをそのまんま信じ込んだ人々によって、その騒動は引き起こされました。この時パウロが受けたその苦難というものは、イエス・キリストが歩まれた道、その受けられたものと同じく重なるものなんですね。イエス様もまた神殿を冒涜した、また律法を無視したという、その偽りの訴えによって迫害を受けられました。そして最終的にはその十字架を背負う困難を経験されたわけなんですね。ではこの誤解というものが、どのようにして命を脅かす苦難へと変わっていったのか、27節から29節までの御言葉を言いますと、7日の期間が終わろうとしていた時、アジア州から来たユダヤ人たちが神殿の境内でパウロを見つけ、全群衆を先導して彼を捕らえ、こう叫んだ。イスラエルの人たち、手伝ってくれ。この男は民と律法とこの場所を無視することを至るところで誰にでも教えている。その上、ギリシア人を境内に連れ込んで、この聖なる場所を汚してしまった。彼らはエペソ出身のトロフィモが前に都でパウロと一緒にいたのを見かけたので、パウロが彼を境内に連れ込んだのだと思ったからである。28節の後半にこのように記されているんですね。その上、ギリシア人を境内に連れ込んで、この聖なる場所を汚してしまった。異邦人を神殿に連れ込んで、また神殿を汚すようなことが果たして本当にあったのでしょうか。実際にそのような事実は一切ありませんでした。まあ、人々がそのように誤解した理由が、その29節に説明されております。パウロが以前、そのエフェソ出身のトロフィモというその異邦人をエルサレムへ連れてきて一緒にいるのを見かけたからと、そのように記されております。まあ、人々はすでにパウロに対して偏見を抱いていました。まあ、そのため彼が異邦人と共に歩いているのを見ただけで、まあ、きっとあの男は異邦人を連れて神殿のユダヤ人のその庭に入ったに違いない。そのようにして神殿を冒涜し、律法を破っただろうと、そのように決めつけたのであります。まあ、その事実を確認することもなく、ただまあそうしたに違いないという思い込みだけで言葉を放ちました。事実ではない嘘を勝手な推測によって作り上げてしまったのであります。もしそのパウロが彼らのその話す通りに動いたのであれば、まあ、それは当時の社会では命を落とすほどの重罪でありました。本当に重い罪であったんですね。もともとその神殿には異邦人の庭があり、それより奥へと立ち入るのは厳しく制限されておりました。異邦人はそれ以上進むことはできなかった。神殿の中心部にはユダヤ人だけが入ることができて、まあ、異邦人はその決められた教会というものを超えることは許されなかった。 もしその異邦人がその教会を超えたならば、そのユダヤの伝統によれば死刑に処されても当然のこととされておりました、まあ、当時ローマはイスラエルの律法を尊重していたため、まあ、その神殿冒涜のような重大な事案についてはユダヤ人たちが律法に従って厳格にそれを裁くことを認めておりました。もし人々が言う通りにパウロがその異邦人をユダヤ人のニアを連れ込んだのが事実であれば、その教会を越えて共にその神殿の中に入り込んでいたのであれば、その異邦人もパウロ自身も厳しいその処罰を免れなかったことであります。しかしそのような事実は一切ありませんでした。ただその異邦人と一緒にいた、その異邦人と歩いていたということだけで、まあ、神殿を汚したに違いないと彼らは判定されたのであります。三十節の御言葉を言いますと、それで都全体は大騒ぎになりと、群衆がこれほどまで激しく興奮したのは、まあ、彼らの立場からすれば無理のないことでありました、まあ、自分たちが命のように守っている、まあ、大切にしているその律法が破られ、また神殿が汚されたと固く信じていたからであります。ここで私たちは恐ろしい現実を見ることができますけれども、その歪められた嘘が伝えられ、そしてそれを聞いた人々はそれを事実として信じ込み、その結果としてその偏見や先入観を持つことになった。嘘が伝えられ、それを聞いた人々が信じ、そして結果として偏見と先入観というものが生じてしまった。そしてその偏見が罪のない人を攻撃するもっともらしいその言い訳に変わってしまったということなんですね。今私たちは聖書の御言葉を通して、まあ、第三者の立場でこの状況を見ているわけでありますが、嘘でその群衆を煽るその人々、そしてその言葉に安易に騙されてしまったその群衆、そしてその間に孤立して立たされたパウロ、その嘘を語り嘘に騙されて怒り狂いパウロを攻撃する彼らの姿を通して、私たちは自分自身の愚かな姿を見つめ直さなければなりません。個人の人生においても、家族というその共同体の中でも、あるいは教会信仰共同体の中で、これと似たようなことがいくらでも繰り広げられているからであります。いくらでもこれがあること。さてパウロは煽られたその群衆によって理不尽な迫害を受け、ついに捕らえられました。まあ一歩間違えればパウロの死へと直撃する、まあ絶対絶命の危機であります。このような時、聖霊様はどのようにこの状況に介入されたのでしょうか。31節から33節の御言葉を見ますと、彼らがパウロを殺そうとしていた時、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告が準備大隊の千人隊長のもとに届いた。千人隊長は直ちに兵士と百人隊長を率いてその場に駆けつけた。群衆は千人隊長と兵士を見るとパウロを殴るのをやめた。千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ、 日本の鎖で縛るように命じた。そしてパウロが何者であるかを、また何をしたかを尋ねた。当時この時は50歳、ペンテコステの時期であって、膨大なその数のユダヤ人がエルサレムに押し寄せておりました。多くの人々が集まっている状況であります。そのために暴動を警戒し、その神経を尖らせていたそのローマの軍隊は、その大暴動の気合を察知しますと、軍隊を派遣し、その事態を鎮めようとしたのであります。彼らはただ自分たちのその任務を果たすために駆けつけたわけなんですね。任務を果たすために、その大暴動を収めるためにそこに駆けつけました。その騒動の中心にいたパウロを鎖で縛り上げた。しかし皆さん、この状況を霊的な視点で見るとどうでしょうか。神様はそのローマというその国の力を用いて、パウロを凄惨な暴力と、その死の脅威から守り、見事にその状況から救い出してくださったことなんですね。ここに私たちは神様がくださるメッセージを発見することができますが、私たちがキリスト者として生きる中で恵みが与えられたと誇ることができるのは、まさにその人生の険しい旅路において、このような神様の救いを実際に経験するからであります。神様に本当に恵みが与えられた、その状況の中で本当に自分の力でどうすることもできない、そのような状況の中で神様の救いを経験したから、そしてその救いは、私たちがその危機に陥った時にこそ最も鮮明に現れるものであります。パウロは数々の伝道旅行の中で言葉では言い尽くせないほどの危機に直面しました。いろんな迫害があった。しかしその危機のために神様の驚くべき救いを経験したのであります。キリスト者の人生には常に試練が伴うことが多くあります。苦難の波が容赦なく押し寄せてくることなんですね。容赦なく。この問題が解決できたなと思ったら、次の問題が次々と。苦難のない人生などなく、苦難のない信仰生活、また奉仕もまたないことなんですね。しかし、今日の御言葉から私たちが見出せることは、そこには苦難だけがあるのではありません。苦難でとどまることではないことなんですね。私たちの人生が苦難で終わることはないことを、御言葉は私たちに教えることであります。その苦難のど真ん中に、苦難の旅路において、必ず神様の救いが私たちのために備えられていることなんですね。それを約束してくださる。ただしその救いというものは、私たちが予測できない多様な形で与えられること。もしこの時ローマ軍が出動していなかったなら、パウロはその場で群衆に撃ち殺されていたことでしょう。ユダヤ人たちはその律法を破ったものを処罰しただけだと、自分たちを正当化し、全ては闇に葬られていたかもしれません。しかし神様はローマ軍の介入という、その全く思いもよらなかった方法で、彼自身の救いを、神様の救いをパウロに示してくださいました。 この死の危機において神様は国の力を用いてパウロを守られました。次に見出せることは、パウロを殺そうと押し寄せた群衆の姿なんですね。群衆の姿、34節から36節の御言葉を見ますと、しかし群衆はあれやこれやと叫び立てていた。千人隊長は想像しくて心臓をつかむことができないので、パウロを兵営に連れて行くように命じた。パウロが階段に差し掛かった時、群衆の暴行を避けるために兵士たちは彼を担いで行かなければならなかった。大勢の民衆がその男を殺してしまえと叫びながらついてきたからである。私たちが知っているように、この群衆は歪められたその声、嘘の声を事実だと信じ込んで、その盲目的な確信に基づいて行動をしております。これはイエス様が十字架の前に立たされた時と全く同じような状況なんですね。イエス様の御言葉を聞いて従っていたはずの人々が偽りの言葉に惑わされて、手のひらを返し、イエス・キリスト、イエスを十字架につけろと叫んだように、今人々はパウロに向かって殺してしまえとそのように叫んでおります。彼らは嘘を真実だと信じ込んで、パウロを殺すことが神の御心であり、それが全く正しいことであると信じて疑わなかったということなんですね。誤解というものがどれほど恐ろしいその偏見を生んでしまうか、そしてその偏見がいかに人間を無知で残酷な行動へと駆り立てるのか。彼らはパウロを殺そうとする自分たちの行動を少しも疑っておりません。私たちはこの光景を前に自らの胸に手を当てて振り返さなければなりません。残念ながらその誤解や偏見によって誰かを裁き、石を投げてしまうような出来事は今日の私たちの歩みの中でも起こり得ることだからであります。そのような時、私たちはどのように歩まなければならないのでしょうか。イエス様がこのように語った言葉があります。マルコによる福音書7章20節から23節の御言葉で、イエス様は教会共同体の中で本当に警戒すべき罪についてこのように語りました。さらに次のように言われた。人から出てくるものこそ人を汚す。中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのである。この言葉は今の私たちに何を語っているのでしょうか。イエス様が挙げられたその人を汚す罪の中に、最後のところを見ますと無分別という言葉があります。無分別、この無分別という言葉は真理というものを正しく見極めることができなく、それ嘘を信じ込んで行動してしまう、その霊的な無知を意味する言葉であります。 つまり霊的な無知というものもまた恐ろしい罪であると示されていることなんですね。この言葉に照らし合わせるならば、私たちが信仰生活を送る上でいかに慎重に歩むべきかを知ることができます。パウロを殺そうと押し寄せた人々は自分たちがもう全く正しいと信じて疑いませんでした。だから堂々と握りしめていた石をそのまま彼に投げようとしていたわけなんですね。しかし彼らが正しいと信じ込んでいたその場所、決してこれは間違っていないと思っていたその場所は、果たして神様から見ても正しい場所であったのでしょうか。彼らが行っていたその行動というものが神様からの目からして正しい行動であったのでしょうか。人は誰もが自分の判断に基づいて道を選びます。しかし私たちキリスト者はこの群衆の姿を通して自らを問わなければなりません。私が正しいと信じているこの場所は本当に神様も正しいと言ってくださる場所なのだろうかと、私が今立っているその場所はどこなのか、神様の御心に従う場所であるのか、それとも神様の御心に背く場所であるのか。私たちは常に霊的な分別力を持って自らを顧みなければなりません。ローマの信徒の手紙12章2節から3節の御言葉を見ますと、あなた方はこの世に習ってはなりません、むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、自分を過大に評価してはなりません、むしろ神が無事に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。二節の後半に、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえなさいと記しております。教会の中であろうと外であろうと、自分の選択と行動が神様に喜ばれる御心にかなっているのかどうかを霊的に見極めること、これが最も大切な基準であります。そして3節でパウロは自分を過大に評価してはならないと、過大に評価してはならないと、これは神様が与えてくださったその信仰の分量というものをわきまえ、常に自らを低くして謙遜に使えなければならないというその意味であります。それこそが高度の教会を愛し立てていく道であり、神様の御心にかなうその信仰の歩みなのであります。さて、ここまでに私たちはローマ軍を通して働かれるその聖霊様の御手を学びました。また誤解に満ちた群衆の姿を通して私たちが警戒すべき霊的な無知の愚かさを学びました。恐ろしさを学んだわけなんですね。最後に私たちがどうしても見つめなければならない姿がありますが、それはこの迫害の中心にあるパウロ自身の姿であります。 鞭打たれ血まみれになったパウロの状況を想像し、また逆上した群衆に取り囲まれ、まあ、容赦なく叩きのめされた直後のことであります。37節から40節の御言葉がありますと、パウロは兵の中に連れて行かれそうになった時、まあ、一言お話ししてもよいでしょうかと千人隊長に言った。すると千人隊長が尋ねた。ギリシャ語が話せるのか。それならお前は最近反乱を起こし4000人の暗殺者を引き連れてアレノへ行ったあのエジプト人ではないのか。パウロは言った。私は確かにユダヤ人です。キリキア州のれっきとした町タルソスの市民です。どうかこの人たちに話をさせてください。千人隊長が許可したので、パウロは階段の上に立ち民衆を手で制した。すっかり静かになった時、パウロはヘブライ語で話し始めた。その絶体絶命の危機の中で見せたパウロの態度を注目してみるとどうでしょうか。一言お話ししてもよいでしょうか。どうか私に話す機会を与えてくださいと。まあ普通ならば本当に恐怖で震え上がり、まあ一言も発することもできない、そのような状況であります。このやり取りの中で驚かされるのは、パウロがその死の恐怖に少しも、その状況に少しも支配されていないということなんですね。その状況やその環境、その雰囲気に支配されていないということ。彼はその状況に全く飲み込まれることなく屈服していない、その霊的な態度であります。全身が傷だらけになっても、この揺るがないその信仰の確信、この勇気というものは一体どこから来るのであるでしょうか。一体その勇気はどこから来るのか。彼が堂々としていられたのには明確な理由があります。その一つ目は、彼には神様の前に恥じるべき罪がなかったということなんですね。自らの欲望によって招いた苦難であれば、まあ、人は萎縮してしまいます。しかし彼には何らやましいところがなかったため、何のそのやましいところがなかったために、まあ、不当な非難の前でも、まあ、堂々とした態度を失うことはありませんでした。二つ目に、パウロは苦難の中に神様の御心をはっきりと見つめていたからであります。この苦難の中でさえも神様の御心をはっきりと見ていたから。そのエルサレムに来る前から苦難が待っていることを聖霊によって知らされておりました。自分が今直面しているその試練、自分が今受けるその試練の意味を理解し、それを受け入れていたからこそ、その環境、またその状況に縛られることなく、その苦難の前でもそれに立ち向かうことができたのであります。そして大事なことのその三つ目は、彼のうちには福音を伝える道には必ず苦難が伴うというその確固たる信仰がありました。福音を伝える道、また信仰の歩みをする上で苦難が伴うことを彼は知っていた。主のための働きには苦難はつきものであることを揺るぎあるというその揺るぎないその信仰、その覚悟があったためなんですね。 何より彼がこの苦難の中で誇り高くいることができたのは、自分が今受けているその苦難というものは、イエス・キリストの苦難に預かるものであると。その信仰があったからであります。イエス・キリストが預けられ、イエス・キリストが鞭を打たれたように、私も今、主のために鞭を打たれているのだという、その圧倒的な神様の恵みの自覚があったわけなんですね。私たちが教会の中で奉仕をするとき、予期せぬ苦難に、またその困難に遭うことが多くあります。何か言われのない誤解を受けて、深く心に傷つくこともあるでしょう。しかしその誤解の上に落胆してその場に座り込んでしまってはなりません。それは私たちの意欲をくじこうとするサタンの策略。その策略に私たちが騙されてしまうことと同じであります。その奉仕をする上で、また信仰の歩みをする上で、その痛みやその涙が伴ったとしても、私が受けるこの苦難、私が受けるこの試練というものは、主の十字架の苦難に預かるものだという、その信仰を持って、私たちが耐え抜くこと、その試練に立ち向かって歩んでいくこと、それこそがキリスト者の誠の勇気であります。勇気。今私たちの中にも人間関係や健康、経済的な重圧に押し潰されそうになっている方がいるかもしれません。今日の御言葉を通して神様が私たちに語りかけてくださるそのメッセージです。それはその苦難をその環境の目ではなく、その状況を見る目ではなく、その信仰の目でその状況を、信仰の目でその環境を、信仰の目でその問題を見つめ直しなさいというその言葉であります。最後にローマの軍人たちの態度を見ればどうでしょうか。彼らはパウロの話を耳に傾け、群衆に向けて説教する機会まで与えました。まあ、当時の状況を考えてみれば、これはもう極めて異例のことであります。まあ、千人隊長は、まあ、絶対的な力を持っているものであり、パウロは本当にもう人々に鞭打たれ、みずぼらしい一人の囚人に過ぎないものでありました。まあ、面倒であればその場で処刑することもできました。しかしなぜ千人隊長はパウロの一言話しても良いでしょうかという、彼の願いを聞き入れたのでしょうか。それはその理由はただ一つ、聖霊様がその状況を完全に導いてくださったからであります。その絶望的な危機のど真ん中で聖霊様がパウロの歩みを本当に細やかに、そして圧倒的な主権を持って導いておられたからであります。愛する皆様、群衆によって暴行を受け、神殿の外へ引きずり出された時、三十節の御言葉ではこのように記されております。門はどれもすぐに閉ざされた。 門はどれもすぐに閉ざされた。パオロは愛し、また自らの命を懸けて使いようとしていたその人々によって、無情にも門がすべて閉ざされたわけであります。それは人間的な目で見れば彼の宣教の働きがもう完全に失敗に終わったかのように見える瞬間でありました。しかしその人間が閉ざしたその時、神の摂理は、神様のご計画は、聖霊の導きはすでに千人隊長を動かし、またその福音が語られるための新しい門が開かれたことであります。私たちの人生も理由のない誤解を受け、友人な苦難によって、現実の門が閉ざされる瞬間があるかもしれません。全くその先が見えないような、それら状況が私たちが直面するその状況に、また環境に与えられるかもしれません。それら問題が起きるかもしれない。しかしそのような時にこそパオロを捉えて離さなかった。パオロが見えなかった、もう全く予想もつかなかった、その時に働いてくださった聖霊の導き、神様が私たち一人一人に向けられた主の御手を私たちが見上げて歩むことができますように。私たちの人生を導いているのは、私たちが今、直面しているその問題でも、私たちが今目の当たりにしているそのような環境でも、その状況でも、私たちがその問題に対しての私たちの反応でもなく、神様の絶対的な導きであります。目の前の門が閉ざされたその音を聞いて、決して私たちの信仰の門、私たちの心の扉を閉ざしてそこに留まっていたらならないことを教えているわけであります。信じる者にとって人生の危機は終わりではなく、神様が生きて働いて私たちに力強い御業を表しがさる、その瞬間であるからであります。私たちが直面するすべての出来事の中で、私たちが置かれているそのような状況、環境の中で、私たちの感情や、その現実的な問題や、その恐れではなく、信仰を持って、その道を大胆に歩むことができますように。信仰を持って、それに立ち向かって、歩むことができますように。私たちに一番良い道を備え、私たちを導いてくださる聖霊の働きを信じて、その歩みを続けることができますように。そこに留まっている私たちではなく、勇気を持って立ち上がって、信仰を持って歩み続ける私たち、キリストの証人として歩むことができますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りします。愛と恵み深い天の父なる神様、今日パオロが直面した苦難を通して、私たちの霊的な無知さと誠の信仰の愛について教えてくださったことを感謝いたします。私たちは時として誤解や偏見によって人を裁き、恐れや感情に振り回されてしまう愚かなものであります。どうか私たちに神様の御心を正しく見極める霊的な分別力を与えてください。愛する主よ、私たちの人生においても、言われのない誤解や友人な 蔵によって芸術の門が冷たく閉ざされるように感じる瞬間があります。しかしそのような絶望の真ん中にあっても私たちの人生を導いておられます。神様の主権を信じ、主の御手を見上げることができますように。人間が無情にも門を閉ざすその時に、思いがけない方法で新しい門を開いてくださる聖霊の導きに信頼を置くことができますように。どんな危機の前に立っても恐れや感情ではなく、ただ信仰を持って答えるものとならせてください。私たちもパウロのように神の偉大な救いの御業に喜んで預かり、堂々と福音を伝える力強いキリストの証人として歩むことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。